もしもし。
もしもし。
テレホン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では早速ですけれども、今日のご相談、はい、どんなようなご相談か簡単に教えていただいていいですか。
はい。嫁姑問題。
嫁姑。
なんですが。
はい、わかりました。では、はい、詳しくお聞きする前にですね、はい、まずご年齢から教えていただいていいですか。
47歳です。
うん、ご主人は
54歳。
うん、でその姑さんは一緒に住んでらっしゃるんですか。
はい、
うん、
はい、
おいくつ。
1年半前から同居します、ね。
あ、そうですか。
はい、
おいくつでいらっしゃる。
87歳。
もうお一人になってらっしゃるのかしら。
はい、父はもう随分前、20年ぐらい前に亡くなっております。う
ん、1年半前から一緒に住まれるようになった理由は。
はい、85歳超えたぐらいからもう、うん、振り込め詐欺に引っかかりそうになったり、家のことをやって、怪我をしたりとか、そういうことが増えてきたものですから、子供の学校変わるタイミングで、一緒に住んだ方がいいんではないかということで、一緒に住むことになりました。はい、
じゃあ、ご主人様、ご長男さんなの
かしら。あ、そうです。はい、そうです。
じゃあ、お子さんは今何人いらっしゃるんですか。
一人で、小学校2年の娘です。
うん、小学校2年の娘さんと。じゃあ今4人暮らし。
そうです。はい、
うん、そうですか。こちらからご提案したの。
そうですね。はい、うん、主人の方が、
一緒に住もうよって、
住むことにしたいっていう話をしていいよってことだったんですが、
実際やってみたら、
入ってみると、勝手にずかずか上がり込んできて、同居は自分はいいとは言っていないと。
あるか、実家に帰られたってことですね。
あ、そうです、そうです。
あ、そうですか、そうですか。じゃあ旦那さんの元々のご実家で、そこにお母さんがお一人になって住んでて、
はい、
でそこへ入ったってことね、引っ越してね。
はい、
あれなのかな、お母さん認知症の方は大丈夫ですか。
今のところはそういう診断を受けてなくて、要介護とかっていうのは2なんですけれども、
要介護が2。
はい、
うーん、
ただ認知症っていうのは今までは受けたこともないし、今まで一人で住んでたぐらいなので、お金の出し入れとか、そういう支払いなんかは全部一人でやっていたんですね。ただやっぱり一緒に住んでみると、同じものを冷蔵庫に5個も6個も出てきたりとか、こんなにあるのにまた買ってるよみたいなこともあるし、なんかすごく夜中に怒鳴り散らされたりとか、ちょっとやっぱりおかしいんじゃないかなって私はずっと思っているんですけれども、主人はなんかまだ大丈夫じゃないみたいな形で全然相手にしなくてですね。で、挙句の果てに、今回母からすれば、そういういろいろと訴えたいことを訴えても主人が聞かないので、遺言書を書いたということを聞きまして、妹の方から、主人の妹がいるんですけれども、妹と一緒に厚生役場に行って、厚生証書遺言を書いてきたんだっていうことを聞いたらしいんですね。
妹さんからね。
はい。でそれも内容としては、もし死んだ時に施設に入っていたら、その、遺産といっても多分家ぐらいしかないんですけれども、家は全て妹に渡すっていう内容だってことを言ってきたそうなんですけれども、
そうなって、それを公正証書にしちゃったってことになると、またそれは大変ですよね。
そうですね。で、私たちからすれば、なんか今後遺言書いたのはもうしょうがないにしても、なんか面倒を見てるのはこちらで、施設にも入りたいって、この間も入院する前は自分は施設に入るから金を出せっていう形で言われたんですね。それを言ってるのに、なんかそういう遺言を書いてることも、なんかちょっと道理が合わないというか。
それはそうですよね。でもお母様とお話というよりも、私妹さんだと思うんですよ。妹さんとお兄さんとか、あなた様とかは話し合いができてるんですか。
妹は母が言ってることを真に受けていて、なんかそんなこともやってくれ、私がいつもいる時の横で妹にあんなにいつも偉そうにして、こんなこともやってくれない、あんなこともやってくれない、全部私がやってるんだみたいなことを言っているんですね。
でそれを
妹はもう真に受けて、
でもそうじゃないよっていうようなお話し合いは、妹さんにとったらお兄さんだから 旦那さんも含めてね、そうじゃないんだよ、はい、実在はっていうお話には至ってないっていう、できてない、
それを LINE とかでやり取りをしてるんだと思うんですけども、
うん、
あんまりそこのところは違うよって言っても理解はしてくれない、
うん、
お母さんだってこう言ってるじゃんとかって言って、うん、例えば休みの日なんかに一緒に食べるって聞いても、うん、今食べたばっかりだからいらないって言われることが多くて、うん、それで作らなかったりしてるんですが、うん、本人の中では私の分は作らないって言われてるとか、
う
ん、っていう風になっちゃうんですよね。
ちょっとねお母さんに振り回されてる。
そうなんですよ、うん、で
お母さんはね多分ね診断つくと思いますよ、
うん、
ただ ね、 そうね、そうなかなかご家族ってそれが認められないし、お身内だとわからないから、うん、振り回されてしまうことってよくあるんですよ、うん、だそういう時はねお母さんが、お母さんがって、お母さんが今中心になってるけど、お母さん以外の周りのものががっちり話さないとね、はい、なかなかうまくいかないんですよ、
うん、そうなんですね、
でそのお話し合いがうまくいってなくって、でも今回ほらその書面ができてしまったっていうのが大変な話だから、
はい、
じゃあその辺については先生に今後の対策ね、どうしたらいいかお聞きしてみましょう。
はい、はい、お願いいたします。
わかりました。今日お答えいただきますのは弁護士の中川淳先生です、
はい、
では先生よろしくお願いいたします。
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
まあ、今お話伺っててね、
はい、
玉木先生言われたようにですね、お母さんの問題というよりも直接的な問題って、これ妹さんがお母さん連れて公正役場行って遺言作って、で今の住まいのところを、はい、妹さんがもらうと、
はい、
そういう遺言書ができちゃってるって、まあ、そこが一番 の、 問題なわけなんでしょ、うん、今、
はい、まあ、こちらも今後一緒に住んでいて、うん、見なくちゃいけないのは私たち家族なのに、
うん、
なんでそんなことするのかなっていうところが、なんかやってあげたくてもちょっとこうこちらも素直にやってあげますって言えなくなっちゃうところもありまして、
ご主人は妹さんと二人兄弟なんですか？
そうなんです、はい、二人兄弟です。
ご主人と妹さんっていうのはまともに話ができる状態じゃないんですか？
ともに話してもなんか
噛み合わない、
うん、疎通ができてないみたいですね。この話がある前もお母さん死んでないけどこの家を売って生前贈与みたいなのをしないかとかって妹が持ちかけてきたりとかしていたの で、 でそれに対しては主人はそんなこと、なんで死んでもいないのにそんなことしなくちゃいけないんだって言って取り合わなかったって言ってたので、まあ、そういう部分からしてもあまり
仲良くないと
思うんですけど、
はいはいはいはい、
ただまあ表面上はそんなになんかすごい喧嘩をしてるとか、
いやいや、わかるけども、ただ今のお話聞いてると、
はい、
これ万が一のことが起こったら相当厄介なことになりそうだね。
そうなんですよ、
どっちみち、
はい、うん、そうなんですよ。
まずその遺言云々っていう問題も大きなことだし、遺言が仮になかったとしても、
うん、そうですね、普通じゃ済まないよね。争われる、はい、そうだと思います。なので今できることがあるのかなっていうのもちょっとすごく心配なところですし、あと実際問題母を見ていく年数もありますし、はい、その間になんか関係をうまく構築しなくちゃいけないっていうところもあるので、
うん、
そこのところでどう気持ちを持ってっていいのかっていうのがもうなんかちょっとだんだん苦しくなってくるという状態なんですけれども、
うん、でも今までのその流れからすると、
はい、
今さらお母さんの気持ちをさっきのようなもろもろのお話を聞くとね、
はい、
あなたの方に向けるっていうのは難しいよね。そうですよね。あなた方はその同居される前は持ち家を持っておられたわけ？
いえ、賃貸。
あ、賃貸だったのね。
はい、
は
い、うん、ここに住んでた方が、まあ、妹がもし相続したとしてもなんかそういう権利というかがあるのかとか、そういうのもいろいろもう錯綜してしまいまして。
そこだけじゃあ整理しておこうか、
はい、
住んでるから一定の権利があるってわけじゃないですよ。
あ、そうなんですね。
だから逆に言うと一応ベースとなるのは法定相続分2分の1ですから、
はい、
半々っていうことになると、
はい、
生地住んでる人間はそこを確保しなきゃいけないから、はい、ね、それを自家評価して、
はい、
その半分の金額を逆に渡さないと住み続けられないっていう、そういう事態になりますよね。非常にシンプルな話なんだけど、
うん、はい、
うん、で逆に本当にお母さんが妹さんに全部それをくれてやるみたいなことをやってしまう、そういう用まで作っておられれば、
はい、
2分の1の4分の1ですから4分の1分の遺留分として自分たちは出て行って、はいはい、その分の現金をよこせっていうね、
うんうん、
妹さんに請求するって、はい、そういう関係しかなくなってしまう、
そうですね、
ということをご存知だと思うんですよ、
はい、
でそういうもう状況にしかならないですよね。
うん、あとはもう新しく遺言をもう一度書くってことができれば、
そういうことを分かってくださればね、
はい、
お母さんにちゃんとした能力があって、
はい、
お母さんがそのあなた方の面倒を見てくれてるってことをそれなりに分かってくれて、
うん、
手当てをしてくれるんであれば、
はい、
それはそれでいいんでしょうけども、
うん、なかなかそれも難しそうだなって、
それも難しい上に、うん、そのもうちょっとね、生きてる人の言うような話するっていうのは非常に、
そうです、
ね、あの抵抗はあるんだけれども、そのメインの財産がその家だけだ、ほとんど家だと、
はい、
いうことになると、
はい、
仮にその家もらったって、
はい、
あの厄介っていう言い方が変なんだけど、遺留分がさっきの逆バージョンですよね、
うん、
4分の1分を今度金銭で払わなきゃいけない、
はい、
妹さんは遺留分分は持つと、
うん、
作り変えたとしてもね、
はい、
という問題にはなるのですよね、
うん、
問題整理しましょう、
はい、
どういう折り合いをつけてこの先やっていくか、はい、まあ場合によってはですよ、どうしてもやっぱり、はい、あの気持ちの持ちようがね、特にお母さん の, そのノーマルなもう状態じゃないです、お母さん自身が今のお話聞いてるとね、
ね、
はい、いやでノーマルな状態でないからこそなんだけども、
はい、
お母さんもある方向にバイアスかかってしまってれば、それ修正効かないから、
は
い、だからこっちは心地よい関係で面倒を見てあげられるっていう状態ではないかもしれない、
うん、
だけど面倒は見なきゃいけない、だとすると場合によってはですよ、
はい、
場合によっては将来その生活の本拠にもなるかもしれないうちの問題があるわけじゃないですか、
はいはい、
だから同居の状態ではない状態で面倒を見るっていうことも視野には入れてね、でも近場じゃないとしょうがないけどね、
うん、
それであの通って面倒見る、
うん、
ただねそうは言ってもその一人で置いといて不安だから一緒になったわけだからね、
そうですね、
うん、だからそこのところはね折り合いの付き合いが非常に難しいんだけどね、
あとは、まあ、妹と本当はこうやってやってるんだよっていう話をして、はい、まあ、でも妹にも何もできないんですもんね、
分かってもらうことは難しいんでしょうね、今のお話聞いてると、そういうご性格と、ね、今までの刷り込まれた状況からすると、
うん、
妹さんを納得させるっていうのは難しいんだろうと思うから、要するにご夫婦でどういう生活スタイルをやっていくかってことをお考えになるしかないですよ、
うん、そうですね、うん、はい、分かりました、
取り留めなくてごめんなさい、
はい、ありがとうございます、あ、いえ、とんでもないです、
はい、はい、それではね、妹さんそれからまあご主人様ともねよくよくご相談になって、はい、こういう場合、はい、周りがよく相談しておくのが本当に大事ですのでね、
うん、
はい、
そうです、
はい、ご相談になってみてください、
はい、ありがとうございました、
はい、失礼いたします、
はい、失礼いたします。